書と福音の時間です。街はすっかりクリスマスモード。今ではとても華やいだクリスマスですが、世界で初めてのクリスマスはユダヤの小さな町で人知れず起こりました。その静かな出来事がその後の世界に大きな大きな祝福をもたらす始まりだったのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。いよいよクリスマスのシーズンがやってきました。街はすっかりイルミネーションで飾られていますね。昔一人の幼子がアインシュタインに質問したそうです。太陽と月ではどっちが偉いんですか？するとアインシュタインは答えたそうです。もちろん月だよ。暗闇を照らしているからね。いや、なかなかの詩人ですね。でも確かに人は暗闇の中に輝く光に心惹かれるものがあると思います。おそらく光が希望を連想させてくれるからではないでしょうか。さて、クリスマスって何でしょう？それはキリストがこの世に来られたことを記念する日なんですね。争いと混乱と罪の世界、この世の中に許しと復活と希望の光を投じるために神が人となって到来してくださいました。この人となった神こそはイエス・キリストなんです。ところで、このキリスト登場は前もって何度も繰り返し予告されていました。このキリストの予告を記録しているのが旧約聖書なんですね。イエス・キリストが誕生する700年ほど前に、その到来を告げるイザヤ書という旧約聖書にこう書いてあります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。ここに赤ん坊として到来するイエス・キリストについて4つの称号が与えられると記されているんです。第一は不思議な助言者です。これは英語の聖書ではワンダフルカウンセラーと訳されているんですね。ところで、素晴らしいカウンセラーってどんなカウンセラーでしょうか？私は共感能力の高いカウンセラーではないかと思うんですね。ある有名な脳の学者がこんなことを話しておられました。人間の脳はコミュニケーションするために設計されているようだ。じゃあコミュニケーションとは一体何か？それは何かを相手と共有することだ。では何を共有することが一番大切なのか？感情を共有することではないだろうかっておっしゃるんです。私たちは情報を共有したり、共通の趣味を話題にしたりすることはできますが、気持ちを共有するっていうのは難しいですね。実際、顔だけ知ってる人、名前だけ知ってる人、出身大学まで知ってる人、特技や専門を知ってる人はいても、気持ちまで知ってる人ってそうはいないんじゃないでしょうか。その人の現状や悩みを情報知識として知ることはできても、本人がどんなに辛く孤独で不安なのか、その気持ちまで共有することは難しいですね。しかし人は気持ちを共有する人を一人見つけるだけで孤独の殻から抜け出ることができるんですね。キリストはあなたも気づいていない心の本音の部分にまで共感し、我がことのようにあなたの気持ちを受け止めることができる方なのです。あなたの心の重荷をワンダフルカウンセラーであるキリストのところに持っていこうではありませんか。第二に、この方は力ある神なんです。単に人の悩みを聞いて一緒に嘆くだけではなく、解決する力のある神なのです。私はつい先日までハワイにおりました。滞在中、私の慕っている方が一足先にハワイから日本に帰国することになったのです。 ところが出発当日、体調を崩され、顔色も優れず、足取りもおぼつかず、これから9時間のフライトがとても辛そうなんですね。それでカウンターへ行って、エコノミークラスのチケットをビジネスクラスに変更したら、どれぐらいお金がかかるかを尋ねてみたのです。数万円余計に払ったら、ゆったり席で楽に乗れるんではないかと思ったからです。ところが、その額は40万円以上したんですね。正直とても手が出ない額です。私はその方の体調のことを思うと、自分まで体のあちこちが痛むほどでした。共感していたからです。しかし、共感はできても、その方の助けになるような具体的なものを何一つ提供する力がなかったのです。私たちが必要としている救い主とはどんな方でしょう？話は聞くけど解決能力はないというのでは、ただの人間と変わりがないのではありませんか？キリストはただ情け深いだけではなく、私の罪と死の問題を解決する力ある神としてこの世に来てくださったのです。第三に、この方は永遠の父と呼ばれる方なのです。永遠に変わらない、頼もしくも力強い魂の父親を示すためにこの地上に来られたのです。以前、読売新聞に10人の里子を育てた里親である坂本陽子さんという方の言葉が掲載されていました。彼女が預かった子供たちの大半は、実の母親から虐待されたり、育児放棄されたりした子供たちばかりなのです。彼女はこう語っています。子供の成育にとって最も大事なのは、この人なら守ってくれる、自分を愛してくれるという特定の人への愛着です。子供は皆施設や組織を求めてるんじゃない。特定の人。私に向き合ってくれる特定の親、あるいは親代わりを求めているというのです。どんなに失敗しても、どんなにしくじっても、決して関係を切ったりしない人格を求めているのだというんです。そしてこれは子供だけではないと思うのです。大人だって何があっても信頼を裏切られることのない人格とつながりたいと思っているのではありませんか？キリストはあなたにとって永遠の父のような存在となる方なのです。時間とともに消滅するような脆い関係ではありません。永遠の父、永遠の父として神を示す方なのです。実は人間は自分の作り主である神から離れた家出少年のようなもんです。しかもあまりにも長く家を出たために家出したことすら覚えていないほどの風来坊なんです。その人間に神を父として思い出させるために来てくださった救い主、それがイエス・キリストなのです。第四に平和の君と呼ばれる方です。平和っていうのはヘブライ語でシャロームっていう言葉なんですね。シャロームの意味は平和とか健康とか完全とかいう意味があるんです。キリストは人間に平和と魂の健康をもたらす王様なんです。ところで、キリストが人間に与える平和とはどんな平和なのでしょう？そもそも人間は誰かと戦争してるんでしょうか？キリストによらなければやむことのない戦争状態にあるとでも言うんでしょうか？ズバリそうなんです。人間はこの世界を作りになった創造主に対して反逆している罪人なんです。この全宇宙の作者にしてオーナー、支配者にして王様である神の主権を認めずに我が物顔に生きてきました。それが人間です。神に対するテロリストのような存在、それが人間なんです。この人間世界にキリストは神との平和をもたらすために降りてこられたのです。そして神と人との間に立ち塞がっている罪という壁を取り除くため、自らその罪を負って十字架にかかり、あなたの代わりに裁きを受けてくださったのです。そして三日目に死を突き破って、 死を滅ぼした王の王となった方、それがキリストです。どうぞあなたも不思議な助言者、力ある神、永遠の父にして平和の君をご自分の主人として信じ受け入れ、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
レーナマリアでまぶねの中に。
まぶねの中に
からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。またもう一つプレゼントがあります。今月25日までにお便りくださった方の中から抽選でクリスマス CD をプレゼントいたします。それでは宛先です。郵便番号530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身をもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。マタイの福音書1章21節から23節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。君